皆さんおはようございます。今朝も街道とそれぞれの場をネットでもつなぎまして、ご一緒に礼拝集えておりますことを感謝いたします。今日は12月の21日、本来はですね、イエス様の誕生はもうちょっと先、イブの夜になりますが、一足早く久留米教会ではクリスマス礼拝を迎えております。先ほど小学科のみんながですね、ミュージックベルの演奏と賛美をしてくれました。礼拝後はですね、皆さん教会の方々がお持ちくださったお食事をね、みんなで分かち合おうと持ち寄りの愛参会が行われ、おそらくそこでは今年は慌てんぼうのサンタクロースが毎週来てくれておりましたが、今週も来てくれるんじゃないかなと思っておりますが、まあそんなこんなでずっと教会ではですね、クリスマスを楽しんでおります。個人的にはですね、まだクリスマスの本番は前なんですけれども、でも無事にクリスマスを迎えられそうだとちょっとこうほっとしております。と言いますのは、今年のこのクリスマス前の期間、まあ、アドベントと言いますが、この期間本当に思い通りにいかない出来事がいっぱい起こったからです。例えば、今月の13日幼児園のクリスマスが予定をされておりましたが、前日の夜から体調不良者が続出し、急遽そのクリスマス劇が中止となりました。当日は終演式の礼拝だけを行って解散し、また劇は落ち着いた頃に延期ということを余儀なくされております。実際ですね、中止が決定された13日の夕方以降、新たな感染者も報告があっておりましたから中止は英断だったんですが、未だかつてない、私がここにね、牧師として来て19年になりますが、今まで経験したことのない事態を経験したわけです。今日この礼拝の前、ね、9時から教会学校の幼稚家子どもたちと一緒にクリスマスを祝ったんですが、回復している子が来てくれたんでこう、ね、見ながら本当に良かったなと思いながら今日を迎えておりました。でまたその病気の余波を受けたのが先日の14日の、ね、礼拝でして、福岡女学院中高のハンドベルクワイアをお招きしての音楽礼拝だった。礼拝自体は大変素晴らしかったんですけれども、やはりインフルエンザとか体調不良のご連絡がいろいろありましてね、でお願いをしていたハンドベルのメンバーの中でもお一人急遽体調不良でお休みとなり、教会の方々の中でもお顔が見えない方が多かった。それはね、こう予定してなかった、そういう意味では非常に残念ではあったが、思い通りにいかないなと思ったんですね。で何より私にとって最も思い通りにいかないといいますか、想定外だったのは、先ほど報告の中でも触れましたが、12月の7日教会員の方がお一人突如天に召されたことだった。身内がおられないためにですね、私が身元引き受けをしていた方なんですが、12月の7日日曜日朝からどうも体調不良だったらしい。で、入っております施設から病院へと搬送され、で私はその入院手続きの書類記入とですね、説明を受けるべく病院に呼ばれて行きましたところ、通された部屋で突然お医者さんから、重度の肺炎で両肺が真っ白だとかですね、今日明日が山だと言われ、で延命治療のご判断をその身内がおられないからですね、こちらの方にその判断が、求められたわけですね。で、判断をしまして、で集中治療室に通されていきますと、今度は心臓が弱ってると言われ、そのまま30分で私の目の前でね、召されていった。聞いてた話と全然違うって思うような事態の中、そのまま葬儀屋さんとまた彼の担当のケースワーカーさんとの間で連絡取りながら葬儀収骨と行いました。事実は小説よりきなりと言いますけれども、本当に現実では予期せぬ仕方で予期せぬ事態が起こる、思い通りにいかんっていうことを本当に経験したこの一月でした。でもね、そんな中でもありがたいって思うのは、私たちが予期せぬ事態に直面していたとしても、思い通りにいかない時であっても、やっぱりクリスマスはやってくるんですよ。救い主はその思い通りにいかんとジタバタしている私たちの傍らにやってきてくれるんだ。 今朝ご一緒にお読みしますマタイによる福音書1章の18から25節。ここは思い通りにいかない事態に翻弄されながら神の救いとは何かを知った一人の人物が登場します。彼の名はヨセフ、イエス様の父親にあたる人物です。今日の箇所18節、このように語られ始めております。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。さらっと書いておりますが、とんでもない内容なんですね。ヨセフは同じ村に住むマリアと婚約をしている。おそらくもうしばしすれば結婚っていうような時期だったんじゃないかと思われる。お互いにワクワクしていて、時にですね、ちょっとこう村外れのところで落ち合いまして、結婚後のね家庭のことをあれやこれや話していたんじゃないかなと思うわけです。幸せな時間。しかし唐突にヨセフはマリアの妊娠を知ってしまう。ヨセフがどうやって知ったのか聖書は書いておりませんからわからない。もしかしたら受胎告知の後マリアがヨセフに告げたのか、それともヨセフ自身が気づいたのか、何も聖書には書いていないからその辺の経緯はわからないが、しかしヨセフがどれだけ深いショックを受けたかっていうことは想像ができる。自分と結婚するはずなのにどうして妊娠しているのか、相手の男は誰か、相当に悩みに悩んだことでしょう。そしてヨセフは19節、正しい人であったのでマリアのことを表沙汰にするのを望まず密かに縁を切ろうと決意したって書いてあるんですね。これも解説が必要な言葉です。正しい人って何に正しいの？それはユダヤ教の律法掟であったり、また神様の御心に対して正しく生きようとするっていう、そういう意味の正しいです。2週間前のこのお話の中でマリアの受胎告知でガブリエルが天使が現れてマリアにねおめでとうと告げたっていうその場面を呼びましたが、あの時にもお話ししましたが、掟の上では婚約期の男女はすでに既婚者と同等の扱いを受けることになっているんです。で、既婚者が不貞を働いた浮気をした場合にどうなるかといいますと、それが明らかになると男女ともに集落の広場に引きずり出されまして、石打ちの刑、石を投げられて処刑されるというのが掟上定められているんです。ヨセフは正しい人であった。だからもし私はそんなこと身に覚えがないですって訴え出ることもできたでしょう。しかし彼が訴え出たら何が起こるかって言ったら、マリアは人々の前に引きずり出されまして石打ちの刑で殺害されることになる。ヨセフは心情的にそれはできない。でも彼の頭の中にはもうぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるいろんなことが駆け巡るわけです。何かマリアには事情があったんじゃなかろうか。もしかしたら、当時のイスラエルはローマの支配下にありますから、ローマ兵によって乱暴されたんじゃなかろうかとか。でも乱暴されたことをなかったことにして、じゃあ自分は結婚できるかって、いやできんとかですね。いやそもそも乱暴ではなくって、もしかして私から心が離れてしまったのではとかですね。もう不安になった時っていうのは悪い想像が思いっきり働きますもんね。ヨセフの頭の中ではぐるぐるぐるぐるいろんなことが駆け巡ってしまう。マリアへの愛情であったり、でも疑心であったり、不安であったり、怒りであったり、悲しさ、寂しさ、痛み、孤独。でも彼は表沙汰にはしないから、できないから、ということは誰にも相談しないんです。一人で孤独の中でヨセフはいかにすべきかと決断したのは、密かに縁を切ることだった。さあ想像を働かしてほしい。ヨセフとマリアの住んでるこのナザレなんていう村は人口100人程度だと言われております。大変狭い集落、皆が互いに顔見知りなんです。そんな中で誰もが知ってるヨセフとマリアが結婚を直前に控えているのに突然婚約破棄した。人々はおそらく彼に対して聞くでしょう。どうしたん？何があった？ でもヨセフは黙り続けるんです。表沙汰にしないために。わからないままみんながどうしたんだろうねって言いながら、一月が経ち、二月が経ち、三月が経つ、その中で周囲はざわつき始める。マリアが気持ちが悪くなってちょっとねしゃがみ込んでいたり、また彼女のお腹が大きくなり始めていく。その時人々はガテンが言った顔をして騒ぎ立てるわけですよ。おかしいと思ったっちゃん。ヨセフは結婚前にマリアに手出した挙句妊娠させて、そして捨てたんや。あいつは正しいやつやと思っとったけど最低だって。それが密かに縁を切るっていう決断に伴う結果なんですよ。ヨセフの行った決断っていうのは、人々の怒りを自分に向けさせ、マリアには同情が向くようにして、少なくともマリアを死なせないようにするための決断だったんです。悲痛な決断です。全部を自分が被る気でいた。彼自身が傷ついているのに。人々は彼を指差し蔑むだろう。でもヨセフはそのことを覚悟を決めた上で、でも多分揺れながらですけどね、彼はそのことを決意した。そんなヨセフにさらなる予期せぬ事態が起こる。夢の中で天使が現れるんです。20節、天使はヨセフに告げる。ダビデの子ヨセフ、恐れずマリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。短い言葉、しかし決定的な言葉だった。聖書はこの天使の言葉の意味を続けて語っています。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためである。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。旧約聖書イザヤ書7章からの引用になりますが、私が今日注目をしたいのはこのインマヌエルと呼ばれるその言葉の意味です。神は我々と共におられる。神は私たちと一緒にいてくださると聖書は告げる。一緒に、共に。原点でありますギリシャ語を見ますと、この共にっていう言葉はギリシャ語のメタという単語が使われています。実はギリシャ語の中には一緒に、共にっていうのは複数の単語があります。で、例えば今この会堂に皆さんが一緒に集ってくださっている、一緒に集まって礼拝をしているなんていうのは、シュンっていう言葉が使われるんです。シュンっていうのは一つところを同じくしてみたいな、こんなイメージなんですね。じゃあメタっていう共に一緒にはどういうイメージかって言ったら、それはぬくもりが伝わるほどぴったりとそばにっていう、こういうニュアンスなんですよ。親が我が子を大事に抱っこするように。また今年は暖冬ですけどね、でも寒い日、寒い冬の日、もう手がこうねかじかんでしまった、家に帰ってきて寒かったって言ったらね、家族がどれどれって言ってこう手をね握ってくれて、そっからじんわりとぬくもりが伝わってくるみたいな、そういうイメージがこのメタっていう言葉なんですよ。神が我々と共にいてくださる、人間と共にいてくださるって、それはね、神が私たちを抱きかかえるようにして、思い通りにいかない中で混乱して傷ついて傷んでいて、その私たちを神は抱きかかえるようにして、一緒にいるぞ、大丈夫だぞって呼びかけてくれる。それがインマヌエルの意味だというんです。今年読みましたクリスマス関係の本の中で一つのエピソードが書かれていた。タイの難民収容所でのお話。 いつの時代かはちょっと分かりません。調べましたけども年代は出てこなかったけれども、一つの難民収容所、その収容所に一人の少年が搬送されてきた。彼はひどく衰弱をしていた。いくつもの病気を患っているようだったけれども、最も特徴的なのは彼の顔には一切の感情が見られないことだった。相当悲惨な目に遭ってきたんじゃなかろうかと。もしかしたら難民としてね、こう他国から逃げてきていますから、自分の親兄弟が目の前で殺害されたとか、また彼自身がひどい目に遭った、いろんなことがあったのかもしれない。その収容所に搬送されてきた時点で彼の表情はなく、ただじっとうつろな目で一点を見ているだけだった。収容所の人々が彼に水を与え、食べ物を与えようとするが一切を受け付けない。医療チームが薬を飲ませようとするがそれも受け付けない。生きる気力がそもそも感じられない状態だった。医療チームはそれでも一生懸命手を打ったが、最後にはもう打つ手なしとして諦めたわけです。するとその収容所に一人の青年がいた。彼は皆が諦めてしまったその子を抱きかかえると、その場に座り込むんです。周囲は言う、何をやってるんだ、無理だよ、諦めよう。しかし彼は全身蚊に食われながら一晩その子を抱きかかえる。変化はない。二日目も彼は少年を抱きかかえるけれど反応がない。反応がようやく出てきたのは3日目。少年は自分を抱きかかえてくれる青年を見上げるとかすかに微笑んだと言います。その表情を見たとき、この青年は喜び、泣きながら周囲の人間を呼び、すぐに水を飲ませてくれ、柔らかくして食べ物を食べさせてやってくれ、そう言って人々を動かし始めた。少年はそこから薬を受け入れるようになったそうです。何がこの少年に変化をもたらしたのか。医療チームはもう無理だってサジを投げたんだ。周りの人間も諦めたんだ。しかし諦めない一人の人が彼をずっと抱きかかえ続けた。その行為を通して少年は知るんです。まだこの自分を愛してくれる人がいる。自分を丸ごと受け止め抱きしめてくれる人がいる。それは生きることに絶望した彼の心を解きほぐしていく行為だった。自分はどうでもいい存在じゃない、愛されているんだ、生きてていいんだ。それは存在を丸ごと引き受ける全肯定の行動なんです。私はこの話を読みながらヨセフを思い出した。マリアの妊娠という予期せぬ事態に翻弄され、悩み苦しみ孤独の中で密かに縁を切るっていう悲惨な決断をしたヨセフ。本来であればマリアと幸せな結婚をしているはずだったのに、事態は何もわからぬまま、でもマリアを生かすそのことだけを願って絶望的なことを決断していく。人々の蔑みを受けることも覚悟する。まさに思い通りにいかんわけですよ。でもそのヨセフに対して神が告げたのは、安心しなさい、私がお前と共にいる。ヨセフは気づいていくんですよ。思い通りにいかない、でも思い通りにいかないっていうのはね、私の予定、私の想定、私の都合、私の願望、私の算段の通りにいかないっていうだけであって、それは私は予期せぬ事態にバタバタしてるかもしれない。でも神はその私を丸ごと受け止め抱き止めてくれているんだ。神は私に告げているんだ、安心しなさい、私がいる。私はお前を一人ぼっちにはさせない。私があなたを整え、導き、救う。親が赤ん坊を抱っこし、その存在を丸ごと愛するように、悲壮感と葛藤の中でボロボロになってしまったヨセフをそれでも抱きしめる神がいる。聖書が告げているお告げ、 生まれ来る子の名イエスと名付けなさいと書かれていますが、名前には意味がありますね。イエスという名前の意味は主は救いです。まさにヨセフは主なる神こそが救いなんだ、自分の思い通りにいかぬ時にそれでも神は私の救いなんだ、そう知った。ヨセフは目覚めますとガバッと飛び起き、そして24節、ヨセフは眠りから覚めると主の天使が命じた通り妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった、そしてその子をイエスと名付けた、そう聖書は報告します。ヨセフは悲壮な決意を覆しマリアと結婚をする。それはね、彼の神様への応答なんですよ。このボロボロに打ちしがれてしまった自分とそれでも共にいると約束くださった神、ヨセフはその約束一つを胸にし、今度は自分がマリアと共に生きようとするんです。もし自分が自分の正しさだけを主張し、そしてマリアが人々の前に引きずり出されて石打ちの刑で処刑されるかもしれぬ、その中でそうさせぬためにヨセフはマリアと共にいる。マリアの命を守り、そしてマリアを通して生まれくる救い主を守り、共に生きようと決意をした。それがヨセフの物語です。私たち自分自身のことを振り返ってみても同様に思うでしょうが、人間というのは脆いんですよ。思いがけない出来事を予期せぬ事態に直面しますと途端にパニックに陥る。答えなど出ないのに一人で悶々と悩み、最善を求めているようであってでも感情に流されて苦しむのが人間なんです。でもね、ヨセフが気づいたように、思いがけない出来事っていうのは私の予定通りにいかないっていうだけ、私の思い通りにいかないけれど聖書は告げている、それでも神は私たちと共におられる。それぞれに自分の人生を振り返ってみてほしい。思い通りに生き続けたことってありますか？今あなたは私は思い通りの人生を生きてきたんだって胸を張って言える人がいますか？きっと皆が違ったなって思うでしょう。人生なんて思い通りにいかぬもの。しかしヨセフが気づいたその真実は、神はその思い通りにいかぬ私たちを見捨てることなく、それでも共にいてくださるんだよ。その確信一つを持ってヨセフは生き直していくんだ。不思議ですね。なんで神は私たち人間と共にいようとしてくださったのか。聖書は端的に告げております。今朝の招きの言葉、ヨハネによる福音書3章16から17節にこう書いてある。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神は世を、そこに生きる私たちを愛したっていうんですよ。理由は愛なんです。もう理由は愛って言われたら二の句が告げんでしょう。愛っていうのはね、理屈を超えて全てを生かす力なんだから。神は私たちを愛してくださった。だから共に生きることを決意くださった。その現れが救い主イエス・キリストの誕生です。今年も私たちはクリスマスを迎えています。このクリスマスを祝うっていうのはね、神様が私たちと一緒にいてくれるんだよっていうことを喜び祝うこと。私たちは一人ぼっちにならぬということ。私たちにはちゃんと希望が見えているっていうこと。今日は21日、今週は24日にイブ礼拝を行います。また続けて救い主誕生の喜びをご一緒に味わいましょう。 一言お祈りをして今朝の宣教終わりといたします。お祈りします。天の父なる神様、今朝は一足早くクリスマス礼拝を迎えています。今私たちはマタイ福音書が記したヨセフ物語を通してイエス様誕生の意味を分かち合いました。人間はもろく自分の想定外、思い通りにいかぬ事態に直面しますとジタバタとあがきます。焦り嘆き怒り孤独の中に苦しみます。でもあなたはそんな人間を見捨てることなく共に愛し生きようとしてくださいます。私たちをぬくもりが伝わるほどしっかりと抱きかかえ共に生きるものとなってくださいました。それが救い主イエス・キリストの誕生です。私たちは今年のクリスマス、あなたに愛され生かされているんだということを再確認します。先の見えぬ時代です。さまざまな課題を抱えながら生きる人々が大勢います。でもそれでも私たちはあなたに伴われている、その喜びを持ってこのクリスマスを祝います。どうぞ私たちに救い主誕生の喜びをしっかりと味わわせてください。私たちのためにお与えくださった救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。